おはようございます。ただいまから2019年10月27日の第三礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて礼拝を待ち望みましょう。聖歌229番を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。恵み深い天の神様、皆を賛美いたします。今朝もこの礼拝の場に私たちを呼び集めてくださり、愛する仲間たちと共に祈り、共に賛美を捧げ、共に聖書の御言葉の糧をいただく恵みを感謝いたします。今年は台風による河川の決壊や崖崩れにより各地で大きな被害を受けています。 今も被災して困難な生活の中にいる人々がおられます。被災された方々の健康と暮らしが守られますように、被災地の速やかな復旧をお祈りいたします。私たちも共に助け合っていく者として、それぞれの場でお持ちください。また今の日本社会の歩みに主が目を留めてくださることをお祈りいたします。天地創造された神様から、私たちの社会が離れてしまわないように、日本の社会に生きる私たち一人一人が天地創造された神様とつながることができますようにお導きください。そして国と国が争うことのないように、隔たの壁を乗り越えて、人と人が国や民族の違いを超えてお互いを尊重し愛し合うものとして、私たち一人一人を平和を作るものとしてお持ちください。この一週間も様々な出来事がありました。困難な時もありましたが、守られてこの礼拝の時を迎えた恵みを感謝いたします。今から御言葉に耳を傾けます。心静かにへり下り、御言葉を受け止めたいと望みます。尊き主イエス・キリストの御名を通して感謝して祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝も一緒に、聖書のことは見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書ダニエル書3章8節から18節になります。ダニエル書3章8節から18節の言葉です。お読みいたします。このためこの機会にあるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを中傷していった。彼らはネブカドネザル王に告げた。王よ、永遠に生きられますように。王よ、王は角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、火の燃えろの中へ投げ込め、と命令されました。あなたがバビロン州の行政を司らせた、何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベデネゴです。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神が身に仕えず、お立てになった金の像を拝みもいたしません。ネブカドネザルは怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの三人は王の前に連れてこられた。ネブカドネザルは彼らに対して言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴよ。お前たちは私の神々に仕えず、また私が立った金の像を拝みもしないというが、 本当か。今もしお前たちが角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよい。しかしもし拝まないなら、お前たちは即刻火の燃える炉の中へ投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。シャデラク、メシャク、アベエネゴは王に答えた。ネブカドネツァル王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかしたとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。ギリシャ神話にこんな話があります。プロメテウスという神々の中のうちの一人がですね、動物たちに角や歯、もしくは牙を与えたら、人間に与えるものがなくなってしまって、人間には火を与えるんですね。そうしましたら、そのギリシャ神話の中に出てくる神々の中の長であるゼウスの怒りを買ってしまいました。そしてプロメテウスはゼウスによってこう山に鎖で繋がれてしまうんですね。で、それだけではなくて、毎日一回ハゲタカが飛んできて、そのプロメテウスの腹を裂いて肝臓をついばまれるという、苦痛に毎日甘んじなければならなくなってしまいました。でもこのプロメテウスは神なので、それがこう癒えるんですね。ついばまれても癒えてしまう。でもまた来て、またついばまれるということを永遠に繰り返すという、そういう処罰にあってしまうんですね。ギリシャ神話のその一つの話ですけれども、これらの神々の話の中に込められている思想といいましょうか、考えがありますけれども、このギリシャ神話の中に込められているその考え、思想って何だと思いますか？それは、神とはいろんな、変なと言いましょうか、変にいろんな力の持ち主であるんだけれども、足りない、愚鈍な存在であるということですね。むしろ人間の方が義理もあるし、考えにおいても優れているし、神と呼ばれる者たちはおかしなパワーがあるんだけれども、人間よりもはるかに劣っている愚かな者たちだということですね。つまり神という存在は完璧でもなければ、人にとっていつも益になるようなことをしてくれる存在ではないということですね。で、このようなこう神概念といいましょうか、思想に貶めた根本になっている事件が創世記3章にあります。善悪の知識の木の実を利用して、蛇に化けたサタンが、誠の神なんかもったいぶることしかしないケチでチンケな存在だというふうに、こう言葉巧みに人に迫ってきますね。創世記の3章5節に行ってみたいと思います。蛇に化けたサタンが人間に語りかけた言葉ですね。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。サタンはこう、うまい具合に言葉を選んでいきます。あなたがこの実を食べると、神と同等になってしまうから、神様がもったいぶってあなたに食べさせようとしないんだよってこう迫ってくるんですね。つまり神様は人間が良くなることを望んではいないし、出し惜しみをするケチなやつなんだよ。とこう迫ってくるんですね。だからこそ私たちは、私たちのその人生の中で、暮らしの中で、平和の恵みと祝福を約束してくださっている主なる神様、誠の神様にこう出会わなければならないですね。そして恵みと祝福と平安を約束してくださっている神を、私たちの信仰の人生の 土台にしていかなければなりません。でもしこれを逃すと私たちは私たちの人生の中で、暮らしの中でぶつかるもう様々な問題に出くわすたびに、起こるたびに揺れますね。揺るがされますね。神様は人間が良くなることを望んでいないし、出し惜しみをするケチなやつなんだ。というサタンの教えをこう、真正面から、受け入れていった人間の血が私たちの中にも流れていますね。そのために、思い通りにことがこう進まないことに出くわすたびに揺れます。神様は本当に私の味方なのだろうか。神様は本当に私に最善をなしてくださっているのだろうか。神様が私と共にいるって本当なんだろうか。イエス様が僕のことを私のことを愛しているということは本当なんだろうか。こんな風にしかことを進めてくださらないのに、このまま信じ続けろってことなのか。こんな考えが大波のように押し寄せてきたり、時には引いていったり、こんな思いに結局のところ支配されて揺れに揺れますね。でも確かに聖書は平和の神があらゆる良いものを持って私たちを整え神の見前にあって御心をなしてくれるって言っています。ヘブル書の13章を見ていますね。ヘブルの13章20節21節ですね。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神があらゆる良いものを持ってあなた方を整え御心を行わせてくださいますように、また御前で御心にかなうことをイエスキリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように、栄光がいよいよ限りなくイエスキリストにありますように、アーメン。神様はあらゆる良いものを持って私たちに良くしてくださってる方ですね。あらゆる良いものを持って私たちに良くしてくださいましたね。あらゆる良いものを持って私たちに良くしてくださろうとしておられる方ですね。そのために神様はあらゆる良いものを持って私たちに良くしてくださいますようにって言うんですね。でもこのあらゆる良いものとは、私たちが神様のことをケチな、もったいぶる、ちんけな存在だと思ってしまう罪人であるがために、一見すると私たちの目には良くないものまで用いられますね。痛みだったり、困難だったり、災害だったり、良くない環境だったり、いろんな一見良くないものを私たちに神様は与えますね。でも聖書の言う信仰とは、私が痛くても、私が苦難に陥ったとしても、決して損害を被ることはないものへ招待されているということを知ることですね。もう一回言いますね。信仰とは、私たちが痛みにあったとしても、困難に陥ったとしても、決して損害を被ることのないものへ招待されていることを知ることですね。なのに私たちは、信仰とは何たるかを知らないかのように、ただただ、私たち自身のこう欲を満たすために、神様の力が必要であって、神様がどんなお方なのか、永遠とは何なのか、真理とは何なのか、聖なるということは何なのか、には関心がないですね。だから苦痛が押し寄せてくれば、神は無能な神になります。喜べるような状況の時のみ、感謝と主の臨在を口にします。それまで神様の側についた、ついていたのに、苦しみが来ればいつでも神様と相対しますね。所詮神なんか、人間が良くなることなんか望んでないし、ちんけで出し惜しみするケチなやつだという思いにこう支配されてきますね。結局のところ、苦痛の度合いが信仰の基準です。 世のそれと何が違うでしょうかね。苦痛の度合いが信仰の基準ですね。もう一度言いますね。信仰とは、私が痛くても、私たちが痛くても、苦難に陥っても、決して損害を被ることのないものへと招待されていることを知ることですね。もし一生懸命勉強して、にもかかわらず、とても大切な試験に落ちた。としてもそれは一つの出来事であって、神様の前に招かれて祝福を受けている、受けるということにおいては、何の損害もありません。これっぽっちの損害も被らないですね。もし騙されて財産を失ったとしても、それも一つの出来事であって、神様の前に招かれて祝福を約束されているということにおいては、何の損害もありません。もし交通事故にあって死んでしまったとしても、そのことで私たちに約束されている祝福が損害を被ることはこれっぽっちもないですね。もし言葉にするのも大変な、思い出すだけでも目いってしまい、考えるだけでも怒りが湧いてくるほどのことの真っ只中にあったとしても、私たちが与えられている祝福と約束は全く損害を被りません。まさにこう、苦難も、苦悩も、迫害も、飢えも、裸も、危険も、剣も、私たちの主イエス・キリストにある祝福にあっては、全くもって損害を、与えることができないですね。苦難も苦悩も迫害も飢えも裸も危険も剣も、全部私たちの人生ですよね。人生にありますね。そのため主なる神様は私たち信仰者にも困難を与えます。それが私たちの人生だから。苦難も苦悩も迫害も飢えも裸も危険も剣にも神様は私たちを合わせますね。そしてそこで一言私たちにこう聞いてこられます。あなたはこんな環境でこんな条件でこんな事件になるような出来事の中で私の味方だったか。あなたはこんな環境で、こんな条件で、こんな事件になるような出来事の中で、あなたは私の味方だったか。って聞いてこられますね。これを吟味しなくちゃいけないですね。私が無事で安らかだから、神様の味方なのか。本当に私の中心が確信が神様の側についているのかを吟味して確認するためにも私たちは苦難や苦悩に陥らなければならないんですね。こういう観点で今日の聖書箇所、ダニエル書の3章を見ていきますと、ダニエル3人の友人、シャデラク、メシャク、アベデネゴは徹底して神様の味方ですね。徹底して神様の側についています。ダニエルの3章9節から見てみますね、もう一度。彼らはネブカドネザル王に告げた。王よ、永遠に生きられますように。王よ、王は角笛二冠の笛、縦ごと三角ごとハープ、風笛及び、もろもろの楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える中へ投げ込めと命令されました。あなたがバビロン州の行政を司らせた何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベデネゴです。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、お立てになった金の像を拝みもいたしません。ネブカドネザルは怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの三人は王の前に連れて来られた。先週言いましたけれども、ネブカドネザルが自己顕示欲と恐れに駆られて金の像を作り出していきましたよね。 で、その金の像を拝みひれ伏さないならば燃えるのに投げ込むと言っても、シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は金の像を拝みもせず、ひれ伏しもしませんでした。ここに出てくる、この燃える炉っていうのは、まあ、ダニエル書を読まれた方はよくご存知かもしれませんが、いわゆる木材を投げ入れて、燃やすような炉ではないんですね。来週の箇所になってきますけれども、この燃える炉の火をもっと勢いを増し加えるために、兵隊が、作業をしたって出てきます。で、その作業していた兵隊がその火があまりにも強すぎて飲み込まれて燃やし尽くされてしまったっていうんですね。でも木材で、燃やす炉が人を飲み込むほどの火にはならないですね。バビロンというのは今でいうイラクですけれども、イラクは世界有数の産油国ですね。で、今その考古学者が当時の、バビロン帝国の中心地に行って、今でも150万人が住んでいるそうですけれども、その地に行ってみて調べていましたら、その当時も石油、油を取ってそれを繋いでくるような道を作って、建てた炉じゃないだろうかと。で、それが出てくるんですって。つまり、京都でちょっと、ひどい事件がありましたけれども、石油を撒いて、燃やそうとしたけれども、その犯人もその石油の火に飲み込まれて大火傷をしましたよね。そういう火ですね。そういう火に投げ込まれてもいいと。金の像を拝みもせず、ひれ伏しもしないんですね。三章九節から十三節をもう一度見てみますね。彼らはネブカドネザルに告げた。王よ、永遠に生きられますように。王よ、王は角笛、二冠の笛、縦琴、三角琴、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える中へ投げ込めと命令されました。あなたがバビロン州の行政を司らせた何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベネゴです。王よ、この者たちは、あなたを無視してあなたの神々に仕えず、お立てになった金の像を拝みもいたしません。ネブガヨネザルは怒り狂いシャデラク、メシャク、アベネゴを連れてくるように命じた。それでこの三人は王の前に連れて来られた。シャデラク、メシャク、アベネゴの三人はなんでこんな馬鹿げた抵抗をするんでしょうか。馬鹿げた抵抗じゃないですか。なんでそんな牢に投げ込まれなくちゃいけないんですか。彼らには守るべきものがなかったんでしょうか。失うべきものがなかったんでしょうか。どうにでもなれというような自暴自棄にいくらでもなれるようなやさぐれた人生だったんでしょうか。違いますね。全くもって違いますね。彼らには周りの人から見れば羨ましくて仕方のない名声もありました。成功もありました。富もありました。先週の箇所で2章49節を見てみますと、シャデラク、メシャク、アベネネゴは、ネブガデネザル王の歓待を受けて、その国の高官になっていきますね。こうあります。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の行政を司らせた。シャデラク、メシャク、アベデネゴは自分の国が滅ぼされて国がなくなってしまって捕まってきた捕虜ですね。捕囚の民ですね。奴隷ですね。捕虜として捕まってきたこの三人は一大帝国の高官にまで成り上がったバビロニアンドリームを実現させた、まさにそのサクセスストーリーの主人公です。みんながああなりたいなというのは思えるようなそんな主人公ですね。せっかくのサクセスストーリー、ここで終わればはいハッピーエンドということになりますけれども、そうは問屋が下ろさないですね。神様がそうは下ろさないですね。なんでか、神をケチンボだと思っている人間たちが望んでいるようなこの世の富や成功や名声が神様の目的ではないし、彼らに求めておられることではないからです。じゃあ何を求めておられるんでしょうか。第二コリントの13章5節を見てみますね。第二コリントの13章5節。お読みいたします。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。 それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか？あなた方が不適格なものなら別ですが、神様が信仰者に望んでおられることは、信仰に生きているかどうか、自分自身を試し、吟味することですね。自分のうちにイエス・キリストがいらっしゃる真のクリスチャンなのか、またイエス・キリストがいらっしゃらない、なんちゃってクリスチャンなのか、正直に見つめる必要があるっていうんです。この五節の最後のところに、あなた方が不適格なものなら別ですかという言葉がありますけれども、聖書を見ると、この欄外に、この別訳があるんですね。で、その別訳を見てみますと、本当の信仰者でないなら、というふうに訳されています。つまり、本当の信仰者でないならば、その中にイエス・キリストはおられません。もし自分自身を吟味したときに、そして自分自身を吟味するのに、必ず必要なのが、苦難と苦悩ですね。で、この13章5節の言葉を言っている使徒パウロも、苦難と苦悩の中で自分の中に主イエス・キリストがおられるということを、発見していきました。吟味していきました。そのちょっと前を見てみますね。11章の23節からです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢獄したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭打たれたことが3度、石で打たれたことが一度、難戦したことが三度、一昼夜海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、海上の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに夜を過ごし、飢え渇きしばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか？誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか？もし誇る必要があるなら私は自分の弱さのことを誇ります。12章の10節に言っていますね。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。使徒パウロのうちに確かにキリストがおられました。苦難と苦悩のうちに、その中に何があるのかが炙り出されてきました。炙られたところ幸いにも、富と成功と名声の象徴である金の像が出てくるのではなくて、キリストが現れました。キリストゆえに弱さを誇れる祝福が出てきました。キリストのゆえに富も成功も名声も捧げ尽くすことのできる恵みが出てきました。バビロニアンドリームだろうが、ローマンドリームだろうが、アメリカンドリームだろうが、ジャパニーズドリームだろうが、全部チリアクタとみなす信仰が出てきました。もう一箇所、パウロの言葉を見てみたいと思います。フィリピの3章ですね。フィリピの3章7節からですね。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。 私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストのようにすべてを失いましたが、それらを塵アクタだと思っています。キリストのゆえにすべてを失うことを容認できますか、皆さん。キリストのゆえにすべてを失うことを果たして私たちは望んでいるでしょうか。キリストのゆえにすべてを天秤にかけても圧倒的に主なる神様が勝るでしょうか。すべてを捧げ尽くすことのできる括弧が湧き上がってくること。これが主なる神様側につくこと。神様の味方になることですね。苦悩と苦難のうちに、これが炙り出されてしまうんですね。ダニエル書に戻って、シャデラク、メシャク、アベデネゴの言葉を、見てみたいと思います。三章の十三節から読みますね。ネブカドネザルは怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの三人は王の前に連れてこられた。ネブカドネザルは彼らに対して言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴよ。お前たちは私の神々に仕えず、また私が立った金の像を拝もしないというが本当か。今もしお前たちが角笛、二冠の笛、縦琴、三角琴、ハープ、風笛、おい、もちろん、もろもろの楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して、私が作った像を拝むならそれでよい。しかしもし拝まないなら、お前たちは即刻、火の燃える炉の中へ投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。シャデラク、メシャク、アベエネゴは王に答えた。ネブカドネザル王よ、このことについて、私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。彼らのうちにあるキリストゆえに、すべてを天秤にかけても、圧倒的に主なる神様が勝ってますね。彼らのうちにおられる聖霊なる神様ゆえに、すべてを捧げ尽くすことのできる覚悟が湧き上がってきますね。彼らが本当の信仰者であったために、主なる神様によって性別され、約束されている祝福を燃える炉に投げ捨てることなんかできませんでした。むしろ逆に、苦難も苦悩も迫害も飢えも裸も危険も剣を持ってしても、決して損害を与えることのできない神様から与えられている約束の祝福ゆえに、自らが燃える炉の中に入ってきました。じゃあ自らが燃える炉の中に入っていくほどの約束の祝福って何でしょうか。エペソの一章に行ってみましょう。エペソ一章3節から19節もちょっと長いですけれども、意味を捉えながら目で追っていただければと思います。エペソ1章3節から、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって、私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。 これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上に溢れさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものが、キリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。こういうわけで私も、主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対する愛を聞いているので、祈るときは、あなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか、私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。神に選ばれ、神の子とされ、罪の許しという恵みをいただき、罪の贖いという御心の奥義を知り、神の御国を受け継ぐものとされ、御国を受け継ぐ保証として聖霊を与えられているという祝福が、ただの祝福じゃないですね。天上にあるすべての霊的祝福が、どれほどに偉大で、どれほどに栄光に富んだものであるかを知ることができるように、心の目がはっきり開かれますように祈っています。という使徒パウロの言葉ですね。逆に言うと開かれていないってことですね。与えられている神の祝福がわからない。いくらでも金の像に売り飛ばす。いくらでも金の像を守るために、身なんか捧げない。シャデラク、メシャク、アベデネゴは、神に選ばれ、神の子とされ、罪の許しという恵みをいただき、罪の贖いという御心の奥義を知り、神の御国を受け継ぐものとされ、御国を受け継ぐ保証として、聖霊を与えられているという祝福が、どれほどに偉大で、どれほどに栄光に富んだものであるのかを知ってる、知ることができる心の目が、はっきり開かれていました。だから、こんなこと言うんですね。ダニエル3章17節。だからこんなこと言うんですね。もしそうなれば、私たちが仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。なんていう言葉ですか。たとえそうでなくても、たとえそうでなくても、この17節の言葉はまあ信仰者ならばある意味誰でも告白できる言葉かもしれません。でも18節の言葉は、神に選ばれ、神のことされ、罪の許しという恵みをいただき、罪の贖いという御心の奥義を知り、神の御国を受け継ぐものとされ、御国を受け継ぐ保証として聖霊を与えられているという祝福が、どれほど偉大で、どれほど栄光に富んだものであるのかということを知ることができる心の目がはっきり開かれていない人には、口にできない告白ですよね。私の人生の主権者は私ではなくて、 私の人生の主権者は主なる神様です。私の人生の主権者は主イエス様だということに降伏しなければ出てくる言葉ではないですね。じゃあ皆さん、こんな信仰告白を口にする信仰者になりたいですか？それとも、いや、そこまではいいや、そこまではいいや、そんな狂信者にはなりたくないですか？私は正直、シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人のような信仰告白をするものになりたいです。でも自分の姿を彼ら3人と照らし合わせると本当に恥ずかしくてたまらないですね。彼らの姿を見ると本当に恥ずかしい信仰者だと思います。先週1週間ちょっとこうとても辛い時間だったんですね。火曜日の朝出勤しようと朝シャワーを浴びていましたら、背中にピキピキピキッとこう何かが走ってぎっくり腰になってしまいました。で歩くことをままならなくなってしまったんですね。で4ヶ月ほど前にもやったばかりなのにまたぎっくり腰になってしまいました。やらなければならないことはこう山積しているのに、歩くことどころか座ってもいられないし横になっても痛い。でまたこうスタッフのみんなにまたこう迷惑をかけてしまうというこう心痛ですね。心が痛いですね。ちょっと前までこう咳喘息でこう苦しんで、でもちょっとこう良くなったと思ったらまたぎっくり腰で、こう緊張のせいかこう今年に入ってからこう夜こう寝つきが良くなくてこう目覚めちゃうんですね。でこう疲れがこうなかなか取れないところへのまた再度のぎっくり腰ですね。で家内は家内で私を含めた5人の子供たちを面倒、僕が子供ってことですよ、5人ってことじゃなくて5人の子供たちをこう面倒見なければならない。でいろんな疲労がこう溜まったせいかひどく体調を崩してこう家事もままならない状態なのに、私が動けないので無理して動いてるし、また子供は子供で学校のことで、長男は長男で学校のことでこう辛いところを通っていて、それを支えなければならない負担と、それを見ているだけでもこう痛い痛み、それでも何よりも張ってでも日曜日の礼拝の説教の準備はしなければならない。ただでさえこう肉体的にぺしゃんこなのに、霊的にももうぺしゃんこにされる作業に取り組まなければならない。こう、こんな見た目ですけれども、ごついですけども、こんな見た目と違って、意外に打たれ弱い自分にこう情けなく、こんなんでやっていけるんだろうかという、不安にこう包まれて、こう人生長いなぁなんてこう一丁前に生意気なことまで思ってしまうような始末ですね。一層のこと目を閉じたら二度と目を開けなければいいなんてこう思ってしまう始末でした。でそこで今日の聖書箇所ですね、そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴですね、もう辛くてたまらないですね。でもやっぱり彼らのようになりたいですね。お金も子供も生活も将来も健康も環境も経験も経歴も知恵も知識も全部神様に捧げ尽くすこともできる、目がはっきり開かれた信仰者となれるように、慈しみを壊ずにはいられないですね。こんな僕を、私をかわいそうに思ってください。かわ いそうに思ってくださいって、こう慈しみを施してくださるように祈らずにはいられないですね。結論です。どうか皆さん、こんな僕と一緒にこの宝のような土浦恵み教会を盛り上げていきましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の聖書の言葉を感謝いたします。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人を、現代に生きるこの日本に生きる私たちに示してくださったことを感謝いたします。金の像にひれ伏すことのない、霊的目が開かれた信仰者となりたいと、果たして私たちの心が望んでいるでしょうか。富と名声と成功に全く価値を見出さないような私たちの信仰でしょうか。金の像を守るためにそこにひれ伏し拝んでしまう私たちではないでしょうか。あなたから与えられている約束の祝福にその価値を見出すことのできる心の目を、霊の目をと細開いてください。そして開かれた時に無視せず、開かれた思いを持って、開かれた心を持って、あなたの祝福を、あなたから与えられている約束の祝福を見上げながら、与えられていく人生を歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。あぶり出された時に私たちからキリストが出てきますように、あぶり出された時に約束の祝福に全的に信頼する私たちの信仰が現れますように、どうぞ導いてください。今日の聖書の言葉は感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して三位一体なる神様を褒めたたえましょう。聖歌521番です。ご無理でない方お立ちください。 それでは2019年テーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。しかしたとえそうでなくても王よご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに、またその家族の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。